神よ、我らはあなたに感謝します。我らは感謝します。我らはあなたの御名を呼び、あなたのくすしき御業を語ります。どうぞ主の御業を語り、また喜び、この礼拝を始めましょう。賛美しましょう。修法の主は待ち望む者はです。礼拝堂の方は歌わずに心を合わせてください。
教会からの報告をいたします。修法をお持ちの方は修法を開いてください。この報告事項のところで必要なところを言います。右のページの報告事項で、献金は各自で献金箱に入れてください。後ろに2つ用意してありますので、そこに、入れてください。それから、まだ、緊急事態宣言が解除されたといってもまだ注意が必要な段階です。ですから細心の注意を払って礼拝に臨みましょう。一番大切なことは礼拝終了後速やかに帰るということです。気持ちはわかります。久しぶりの顔にあって、あの人にも会いたい、あの人にも喋りたいと思いますけれども、まだ一月間は本当に私たちは礼拝をすることに集中していきたいと思います。礼拝の閉会宣言が終わりましたら、オルガンの構想があります。その構想の間に教会から退出するようにしてください。お願いいたします。長らく、祈祷会を休んでおりましたが、今週の6月3日水曜日午後7時半から祈祷会を再開します。いつものようなグループの祈りはしませんが、みんなで聖書を読んで個人の祈りを中心に礼拝堂で行いたいと思います。6月3日午後7時半からの祈祷会です。そして6月28日には臨時総会を開催いたします。これは2019年度の決算が議題です。6月14日に資料を配布いたします。ですから、そのことをよく覚えて、また委員状などもメールや電話やファックスなど受け付けますから、ぜひご協力ください。で、今のところの予定ですが、今日と、そして6月7日は限定条件付きの礼拝。そして、できたら6月14日からは、特別な持病のある方以外は、もう全員 OK ということにしたいと思っております。これはでも、その第2波、感染第2波とかが来ると変わるかもしれませんから、ぜひ、教会のホームページと祈り瓶をよく見てください。また、そういうのから遠い方、メールとか持ってない方には、ぜひ皆さんから個別に連絡していただきたいと思います。これは修法載っておりませんが、実は2月のバレンタインパーティーや3月の定期総会のために教会ではたくさんのパンを買って冷凍してあります。で、もう多分今年度、秋以降ぐらいまでは教会で食事をするということはできないと思いますので、これ以上冷凍すると冷凍焼けで食べられなくなってしまいますので、今日受付にパンを置いてありますので、ぜひ皆さん持って帰ってください。たくさん持って帰って大丈夫です。残ったのは全部廃棄になってしまいますので、今日来た方は特別ボーナスでパンを持って帰ってください。お願いいたします。以上です。
今日ある教会の礼拝を見ました。その教会ではヨセフの話をしてました。ヨセフが奴隷としてエジプトに売られた時のことを考えたんですね。私は考えてもみなかったですよ。ヨセフはもう全く通じなかったはずです。エジプトの言葉は彼は分かんなかったはずです。だから一人ぼっちだったと。けれどもヨセフの物語書いたとこ創世記を見ると必ず出てるんです。主が共におられた。ヨセフがどんなに孤独でどんなに心細かっただろうか、けれども主が共におられたと書いてあります。 これから祈った後ですね、特別な賛美があります。明日を守られるイエスと、明日は私にはわからないけれど明日を守られるイエスがおられる。私たちもヨセフの気持ち今わかるんじゃないでしょうか。心細いんですね。どんなにこれからなるかわからない。ある人は言います、まあもうこれで大丈夫ですよって言うかもしれないけれども、これからこのコロナウイルスが爆発するかもしれないです。これからもう恐ろしい状態になるかもしれないです。実際に今苦しんでいる人がいます。もう経済的にとっても困ってしまっているという人がいますけれども、明日を守られるイエスがおられる。ヨセフはイエス様、聖霊様が共にいて主が共におられたので、そのエジプトで、生きることができました。私たちもそのように神様がおられますから、神様を信じて祈っていきましょう。これから祈ります。こうして久しぶりですが礼拝一緒に集まれたことは素晴らしい感謝ですから、神様にありがとうございますと言います。言って祈るじゃん。別にでも今日ここに来たくても来れない人が何人もいるんです。昨日私は何人も電話して、今日は用心して来ないようにしてくださいと言いましたけれども、その人のうちの何人かはあの YouTube を見てこの礼拝をしてるんです。その人たちのためにも祈りましょう。その人たちは来たいんです。ここで一緒に礼拝したいんですけれども、 YouTube で礼拝してますから、その礼拝にも神様が働いてくださるように祈りましょう。今しばらくめいめいで祈ります。その後お祈りします。祈りましょう。明日はどんな日か私は知らない。どんな道筋が先にあるかも。だけど私は心配しない。イエスがおられる私のそばに。神様、この歌の通りです。私たち日本もまた世界中も明日がどのような道になるのかわからないところにいます。本当に心細いです。またある人は経済的にも苦しい中を今歩んでいます。どうぞ神様、憐れんでください。苦しみの中にある人に神様が今日新しい力を与えてくださいますように。特にコロナウイルスに感染してその病気を得ている人がいるならば、どうぞその人の上に神様望んでください。今日私たちが礼拝できることを感謝します。人数は少ないですけれども、心から神様を礼拝することができますように、霊と誠をもってあなたを礼拝することができるように助けてください。今日ここに来たくても来れない、そしてこの YouTube を通して礼拝している人がいます。どうぞその映像を見ているお一人お一人を神様が憐れみ導いてくださいますように、その YouTube の礼拝を通しても神様からの新しい力が与えられて今週生きることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
曇り
聖書を開きましょう。使徒行伝の2章、使徒行伝の2章1節から13節までです。新約聖書の181ページです。今日は特別な日ですよ。もちろんコロナウイルスの収束ということでこう礼拝が再開できましたけど、それよりもその100倍も素晴らしい 祝日なんです。キリスト教会には三つの祝日があるんです。それは一つはクリスマス、降誕日、イエス様、救い主が降誕された人間としてお生まれになった日。二つ目は復活日、十字架にかかったイエス様が三日目に墓の中から蘇った日。そして三つ目が今日なんです。それは聖霊降臨日という祝日です。そしてクリスマスが一番、喜びを爆発しますね。クリスマスプレゼントをもらって。でも今日は、冷凍したパンがあるそうですから、聖霊降臨日の素晴らしいプレゼントですから、それを持って帰って、お家で美味しく食べてください。何があったんでしょうか、聖霊降臨日。一番素晴らしいんだと私は言いましたけど、どうして素晴らしいのか、一緒に見てみましょう。使徒行伝の2章の1節から13節をお読みします。使徒行伝第2章1節。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また下のようなものが炎のように分かれて、現れ、一人一人の上に留まった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろな他国の言葉で語り出した。さて、エルサレムには、天下のあらゆる国々から、信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で、人たちが話しているのを誰も彼も聞いて、あっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに、私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは、一体どうしたことか。私たちの中には、パルテア人、メジア人、エラン人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もあるし、いるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレネ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きの述べるのを聞くとはどうしたことか。 みんなの者は驚きまどって、互いに言い合った。これは一体どういうわけなのだろう。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒に酔っているのだ、と言った。イスラエルには三つの大切な祭りがあるんです。一つ目が、過ぎ越しの祭りです。これはイスラエルがエジプトから解放された、救い出されたことを記念する祭りです。過ぎ越しの祭りの時に、イエスは十字架にかけられて死なれました。二つ目は、五旬節。五つの旬の祭りと書いて、五旬節。大麦の祭りというのがあります。大麦の初穂を捧げて祝う初穂の祭りから50日後になされる祭りです。初穂だった実が、麦が次々に実って、そして多くの収穫を与えられたことを感謝する祭りです。そして三つ目は、カリオの祭りと呼ばれているものです。カリオというのは、日本語で言うとテントです。イスラエルの民がエジプトから解放されましたけど、それから40年間彼らはテントでアラノを旅するんです。神様がどんなに苦しい40年間の生活もテントで守ってくれた。テントが古びなかったって言うんです、40年間。サンダルも古びなかったということです。それを感謝して行う。カリオの祭りというものがあります。二章の一節を見てみましょう。五旬節の日が来て、五旬節、聖霊降臨が起こったのは五旬節なんだということです。初穂を捧げて7週間経った時、七十九で、そして50日目に行うのが、この初穂のお祭りです。五旬節です。初穂の束を捧げるときには、たった一本しか実った、実を結んだ穂がないんです。だから初穂なんです。だけども、やがて、この畑全体が実を結ぶことができる。そして多くの収穫を神様が与えてくださるんだ。そのことを祈るんです。そして50日目に、祈った通り、多くの収穫が与えられました。そのことを感謝する、神様の恵みに感謝する祭りの日が、この五旬節です。ペテロたちは、聖書を見ると毎日神殿に集まってきたと言っています。ですから、この日も神殿のある廊下に集まってたんだろうと、聖書学者は言います。ですから、そんなに多くなかっただろう。今日の私たちぐらいかもしれません。また多くても100人ぐらいでしょうか。けれども、その人たちに集まってた時に、特別な出来事が起こります。三つの現象が起こったんです。一つ目の現象は、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。風だと私は思ってましたけど、そうじゃないですね。風のような音だということです。激しい風のような音が聞こえた。それが天からの印として音が聞こえた。そして二つ目の現象、それは、目で見える現象です。何が起こったんでしょうか。それは、舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。一人一人の上に、頭の上にその炎のような、舌のようなものがとどまったということ。それはもう目で見える現象です。聖霊なる神様が、私たちは目で見えません。けれども聖霊なる神様が、下った時に、目で見える現象で、そして耳で聞くことができる現象として、それを表されたんです。耳で聞こえる現象、激しい風のような音が聞こえます。 目で見える現象、舌のような炎が一人一人の上にとどまった。そして三つ目の現象、それは証です。みんなが聖霊満たされた時に突然他国の言葉で語り始めます。何を語ったんでしょうか。11節あります。あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。神の大きな働き。イエス様が救い主として十字架にかかってくださり、死んでくださった。そして救い主として復活してくださったんだってことを弟子たちが語ったんです。当時、ユダヤ人たちは世界に散らされていました。ディアスポラと呼ばれています。もう地中海沿岸にたくさん散らされていました。で、彼らは生まれた時から、その生まれた地方の言葉を喋ったんです。ところが、不思議なことで、散らされたユダヤ人たちも、どこに散らされても、三つの言葉は、のうちの最低一つはできたって言うんです。一つがヘブル語。これはイスラエルの公用語であり、旧約聖書の言葉です。二つ目はアラム語。これは、この当時のイスラエルの人たちが一番使った言葉です。イエス様もアラム語を喋ったと言われています。三つ目はギリシャ語。コイネギリシャ語といって、この時に通用語だったんですね。もう全世界をローマが支配してました。ですからローマはギリシャ語、コイネギリシャ語を使って政治をし、経済をしたんです。だから、どれか一つはヘブル語かアラム語かギリシャ語の一つは使える。ですから、エルサレムに来た、この外国から来た人たちも、どれかは使えたんです。自分はもうアフリカで生まれた時からアフリカの言葉で喋って生活してきた。けれども、自分はヘブル語は使える。自分はアラム語は使える。ギリシャ語は使えるということでした。ですから、エルサレムに来た時に彼らはその三つの言葉のうちのどれかを使って意思疎通したんです。上手ではないかもしれない。けれどもなんとかそれをすることができました。ところが、聖霊に満たされた弟子たちは三つの通用語ではなくて、その聞く人が親しく使っていた言葉を、生まれ故郷の言葉を話したんですから、大変な驚きだったんです。みんなのモードは驚き惑って、そしてもうこれは一体どういうわけなのだろうと言って怪しんだんです。一章の五節をご覧ください。一章の五節、その今日読んだちょっと前のところですね。すなわちイエス、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。ここで私たちは聖霊のバプテスマについて考えましょう。バプテスマというと私は洗礼を思い出します。私たちの教会はバプテスト教会でバプテスマをしますけど、ほとんどの教会はしないんです。そして洗礼といって、少しの水を頭に注ぐ式典をするんです。けれども、ユダヤ人にとってバプテスマと洗礼とは全然違います。例えばユダヤ人がガリラヤ湖でもう壊れてしまったボートが湖に沈んでいるとします。そうするとユダヤ人は言うんですね。ああ、ボートが壊れてバプテスマされているよと言うんです。もう日常語の中でバプテスマという言葉が出るんです。なぜ何かっていうと、ボートに穴が開いて、水に沈んで、そしてボートの内側も外側も全部水に覆われてしまった状態をバプテスマされていると言うんです。あなたがイエスを信じて受け入れた時に、 あなたの内側も外側も聖霊によって覆われてしまったんです。ボートがすっかり湖の中に入ってしまったように、水に覆い尽くされてしまったように、あなたも聖霊によって覆い尽くされてしまった。それが聖霊のバプテスマなんです。今でも多くのクリスチャンは、自分は聖霊のバプテスマっていう神秘的な体験をしたいと思って、熱心に努力します。一生懸命励むんです。けれども、どんなに熱心に励んでも、人間の熱心な努力によって、聖霊のバプテスマがあるものではないんです。人間の努力によっては、聖霊に覆われてしまうことはできません。神様の約束、神様の誠実によって、それがなされるんです。イエス様を信じるときに、聖霊が与えられます。イエス様を信じるときに、あなたは聖霊のバプテスマを受けてしまったということです。聖霊降臨日に私たちがすべきことは、まずそのことを信じることです。あなたが神の約束によって聖霊が与えられたことを信じるときに、その信じるときに始まるのが感謝なんです。あなたがイエスを信じ、救い主として受け入れたときに、聖霊のバプテスマが与えられました。これはあなたの努力によるのではありません。大麦が農夫の努力によって実を結んだんじゃなくて、神が太陽を照らし、神が雨を降らすことによって実を結ぶことができました。農夫はですから自分の努力じゃない、神の恵みに感謝するんです。あなたもですから、あなたの努力、あなたの力ではなくて、神の力によって聖霊が与えられたことを感謝することです。さあ、聖霊降臨の時に何が起こったでしょうか。9節、2章の9節。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラン人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者とあります。これらの地名は、当時知られていた世界のほとんどの場所だということです。中近東の一部の場所だと私は思っていました。けれどもそうじゃない。この当時のエルサレムに住む人にとっては、もう全世界ですね。今でも私たちはガラパゴスとかいろんな小さな地方のことを知ってます。もし今日聖霊が下ったならば、そのすべての地方からの人々だということです。ですから9節に天下のあらゆる国々からとあります。当時の知り得る限りの全世界のあらゆる国から来た人々がエルサレムに集まっており、それぞれの国の言葉で福音を聞いたのです。世界伝道というと、エルサレムから少しずつ広がったと私は考えてました。けれどもそうではありません。まさに聖霊降臨日に全世界に伝道が始まったのです。約束通り、イエスは私たちの身代わりとして十字架にかかり死なれました。約束通り墓から復活しました。そしてこれらはすべては全人類に与えられた約束の成就です。そして聖霊降臨と聖霊のバプテスマは神様の約束通りあなたの身に起こりました。救い主降誕や受難復活は一度限り、歴史の中で起こった事実です。それらは神の約束の成就です。聖霊降臨日に聖霊のバプテスマが与えられました。聖霊降臨日に世界伝道が始まりました。そして聖霊降臨日に三つ目のことが起こった。それはキリストの教会が始まったんです。 教会のことをギリシャ語ではエクレーシアと言います。それは呼び出された者たちという意味です。教会はいつの間にか教派に分かれ、自分たちの歴史的背景を持つようになり、組織や文化を持つようになりました。教会に行くとは、教会堂に行くこと、この信仰や教会の礼拝堂に行くことと考えるようになりました。けれども、最初の教会には、教会堂もありません、文化もありません、組織もありませんでした。聖霊のバプテスマを受けて、神によって呼び出された者、一人一人が教会だったんです。私たちは今、新型コロナウイルスのために、教会堂に集まって礼拝することはしばらくできませんでした。だから教会がなくなったと考える人がいます。けれども、聖霊のバプテスマを受けたあなたが教会なんです。あなたの家庭が信仰は教会です。教会がいろいろな活動ができなくなりました。けれども、あなたを通して信仰は教会は生きて働くんです。あなたが聖霊に満たされ、聖霊の導きに従って働くときに、それは信仰は教会が働いているのです。今年私たちは70周年でいろんなプログラムを準備してきました。でもそれが全部ダメになりました。けれども、あなたは何をするでしょうか？聖霊降臨によって教会が生まれたんです。教会は今まで歴史の中で、今回のように難しい状況に苦しみました。けれども、不思議なことに、大きな難しい状況にあるときに、大きな成長があったんです。初代教会は、激しい迫害に遭いました。けれども、彼らは散らされながら伝道しました。宗教改革のとき、世界伝道どころではなくなりました。教会と教会が戦争したんです。そしてプロテスタントは勝ったと言われています。けれどもプロテスタントはそれから世界伝道を全然しなかったんですね。全然しないで自分たちの国を守ることだけ、カトリックを懲らしめることだけをプロテスタントはしました。でもこの時にカトリックは悔い改めて世界伝道を始めたんです。そしてその一人がフランシスコ・ザビエルとして日本に来て私たちに福音を届けてくれたんです。苦しみの中から日本に伝道されたということです。中国では文化大革命がありました。毛沢東はキリスト教を根絶しようとしたんです。もう教会を潰しました。宣教師を追い出しました。けれどもその結果、伝道が進んでしまいました。そして100倍、1000倍にまで今なって、今もうなんと中国の共産党員よりもクリスチャンの方が多くなってしまったんです。私たちも、あなたの生活も苦しいかもしれません。けれども、この状況を通して、神様は素晴らしいことをしてくださっています。今もう始まってるんですよ。ですからそのことを祈りましょう。ではどのようにしたら私たちはキリストの体なる教会になれるんでしょうか。あなたがどのようにすればキリストの体、どのようにすれば教会として働くことができるんでしょうか。それはイエスの技をすることです。イエスの技をするためには御霊の実が必要です。聖書を開きましょう。ガラテア人への手紙、5章の22節、新約聖書の299ページです。御霊の実がここにリストアップされています。299ページ、ガラテア人への手紙、5章の22節。御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であってとあります。あなたが聖霊満たされるときに、このような御霊の実があなたに与えられます。そして、それを与えられたときに、あ、 自分はどういう働きをすればいいのかってことはわかるんです。どのようにしたら聖霊に満たされるのかを考えたいと思います。あなたはどのようにしたら聖霊に満たされるんでしょうか。あるクリスチャンは考えます。もう24時間必死で祈ることですよ。断食して祈ることですよ。けれども聖書全体が教えているのはそうじゃないんです。聖霊に満たされる、外からのものであなたが満たされるためには、私たち受け入れる器が空、中身が空でなければならないんです。人たちが聖霊を迎えて満たされるために何をしたでしょうか。それは、ひたすら祈って待ったということです。使徒行伝の一章の14節。彼らは修行したでしょうか。律法を勉強したでしょうか。そうではありません。弟子たちは、彼らは皆、婦人たち、特にイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、心を合わせて、ひたすら祈りをしていた。心を合わせて、ひたすら祈りをするんです。その時に、私たちの心の中に聖霊様を迎え入れる場所が与えられます。あなたも聖霊に満たされたいと思うなら、あなたがイエスを信じ受け入れた時に、神の力によって聖霊が注がれてしまったことを信じることです。そして、そのことを心から感謝することです。聖霊を来たりたまえと叫ぶのではなくて、私の罪を悔い改めますと言って自分の中を空にして聖霊によって満たされるんです。自分が空になるためには途方もない努力が必要だと考える人がいます。そうでしょうか。それは並大抵のことではできませんと考える人がいます。そうでしょうか。ヨハネの第一の手紙にそれが書いてあります。新約聖書の376ページ、ヨハネの第一の手紙、1章の9節です。開いてくださった方はご一緒に読みましょう。ヨハネの第一の手紙、1章の9節。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めるので、清めてくださる。すべての不義からです。私が悔い改める罪すべてということではなくて、悔い改めることはもうできない。忘れてしまっているような、すべて、私のすべての不義を神様は清めてくださいます。これは神様の約束です。あなたが罪を悔い改めるときに、あなたの内側にあるすべての不義が清められ、聖霊の満たしがもう可能な状態になります。もう一度私は申し上げますが、聖霊降臨は50節に起こったことです。50節、その日に一番大切なことは何でしょうか？それは感謝です。50節の日のことを想像してください。初穂の祭り、50日前の祭りの時には、その麦、大麦畑で一本の穂しかなかったんです。そして初穂の畑、の日の畑は緑色ですね。つまり一つも麦の穂がない。実がない状態です。ところが、一つもないとき、彼らは、やがてこの畑が茶色に色づいて、そして畑一面に穂が実るということを思いました。そのことを感謝したんです。神様は、その約束通り、私たちに実を与えてくださったんだと。聖霊もそうです。聖霊も、かつては一粒しかなかった。 かつてはダビデが初聖霊を得たでしょう。かつてはダニエルが聖霊を得たでしょう。かつては特別な人物だけが特別な時にだけ聖霊が与えられました。それがあなたに与えられたんですよ。それが私に与えられたんですよ。こんな驚くべきことはないじゃないでしょうか。それが五旬節に私たちが聖霊降臨日をする意味です。農夫たちは自分の努力ではなく、神の恵み、神の力によって、その収穫が与えられたことを感謝しました。私たちも自分の努力、自分の力ではなく、神の約束によって、神の恵みによって、聖霊が与えられたんです。ですからそれを感謝して、この礼拝をしましょう。あなたは今週、キリストの教会として、あなたの家庭に、あなたの職場に、あなたの教室に出て行きます。あなたはそこでイエスの技をします。どうすればいいんでしょうか。まずあなたがすべきことは、あなたの殻、内側の殻、器を殻にして、聖霊様を満たしてもらうことです。御霊の実をいただいて、その時に御霊がこうしなさいということを、こうすべきだということをあなたに教えてくれます。それをすることです。それをするときにあなたは、教会となることができます。今日、聖霊降臨日ですから、心から祈りましょう。私がお祈りします。神様に感謝します。そして祈ります。どうぞ私を空にしてください。川口洋中の気持ち、思いじゃなくて、空にしてください。罪を全部許してください。そして祈ります。信じます。こんな私にも聖霊が与えられたことを信じます。そして祈ります。今週、毎日、聖霊に満たされて生きることができるように祈ります。お祈りしましょう。神様、感謝します。神様が、素晴らしい約束によって、神様の力によって、私たち一人一人に、聖霊様を送ってくださいました。聖霊様は私たちの中に住んでくださっています。感謝します。どうぞ、私の罪を許してください。罪の多いものです。罪ばかりを犯してしまうものですから、どうぞ罪を許してください。そして、私の内側を空にしてくださり、聖霊様が満ち溢れることができるように、場所を与えてください。神様、あなたの約束によって、私に聖霊が満たされたこと、私に御霊の実が与えられたことを信じます。どうぞ、今週私たちが家庭に出ていくときに、職場に出ていくときに、学校に行くときに、私たちが聖霊に満たされて生きることができますように、助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
主を賛美する。衆法の我に従えとイエスは招くです。会場の方は心を合わせてください。
我に従え。
Thank you.
祝祷します。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、ここに集う我ら一人一人に、また YouTube をご覧になって礼拝参加された一人一人と共に、限りなく豊かにあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。ご協力ありがとうございました。それでは帰りましょう。